ピリチュアリズム、トマベチヒデト。脳機能学者が今初めて解き明かす真実のスピリチュアル。霊は存在するのか、神秘体験とは何か、見えない世界を探る。実は福来助教授の錯覚は催眠術師のよく起こす間違いと同じです。催眠術師が催眠をかけた時は、術者本人も深い変性意識状態に入っているという事実があまり知られていません。つまり変性意識状態は、被験者が眠っている状態になるだけではなく、術者も変性意識状態に入ってしまうという事実です。ところが、そのことを知らずに催眠術をかける人がいるから問題なんです。かけている自分が変性意識状態に入っていることが分かっていない。それはおそらく、催眠学校の教師たちでも分かっていない可能性があります。催眠術の世界では、トップレベルの人たちは緊密なネットワークを持って、互いに具体的な情報交換をしています。この有名人は非暗示性が低いからやらない方がいいとか、この被験者は心の病気だから迂闊に催眠をかけてはダメといった、被験者に関する情報をやり取りしているわけです。その情報交換の中で、催眠がトラブルを引き起こしたという話をよく聞きます。そういうトラブルがなぜ起きるのかという理由を、実は催眠術師も分かっていない場合が多いんです。催眠は同調現象ですから、お互いが一つの臨場感空間に同調しているわけです。だから、相手が深い催眠に入っていれば、術者も深い変性意識状態に入っています。多くの人は、術者が被験者に一方的にかけるものだと思い込んでいるようですが、催眠をかける側が生命な意識を保てない場合も多く、トラブルになる場合があるのです。福来助教授の問題は、その可能性が高いと思います。被験者が千里眼をやれるほどに深い変性意識状態にあるときは、福来氏自身も極めて深い変性意識状態にあるわけです。だから、霊も見れば宇宙人も見るわけです。変性意識状態で書かれたような福来助教授の論文、透視の実験報告を読んで、それが真実かどうかなんて論議すること自体、最初から意味がありません。福来智吉は、透視念写事件から3年ほどして、東京大学助教授の地位を追われます。1910年当時の東京帝国大学の社会的地位は、現在の東大より、はるかに高かったはずです。普通ならそこで心を入れ替えてとなるものを、彼はどんどんその幻覚の方向に走っていき、エスカレートしていくわけです。福来智吉はその後、高野山で密教修行をしたりしながら心霊現象を追いかけ、神通力の存在証明に没頭したまま亡くなりました。これは今のスピリチュアルブームがはらんでいる危険性の一つだと思います。江原氏を含め、仕掛けている当人たちも本当に幻覚を見ているわけで、それを現実だと思い込んでいるからです。江原氏のドキュメンタリーを見ていると、明らかにこの人は幻覚を見ていると思います。しかも、自分では現実だと思っている節があります。この江原さんの思い込みって何なんでしょうか?と、あるマスコミ人から聞かれたのですが、それは、福来氏の場合と同じメカニズムなんです。 スピリチュアリストがシッティング。依頼者と対面して、あなたのおじさんはこんな人でしたか、おばさんは、といった具合にどんどん当てていくこと。スピリチュアリストはそれを霊界からのメッセージを伝えると言いますが、をするときは相手に瞬間催眠を仕掛けているわけです。催眠に導くにはそれなりの技術がいります。現代の催眠手法は昔みたいに、ろうそくをじっと見つめてくださいなんて言わなくても、会話しただけでスーッと変性意識に入れられるような方法論です。江原さんの番組を数週間続けてみて確認しましたが、実際に彼はそういう催眠手法を使っています。対面している相手に仕掛けているわけです。我々プロが見ればすぐにわかります。もしかすると江原さんは、催眠という仕掛けがそういうものだとは認識せずに、イギリスの SAGB で勉強している中で、自然な面談方法として学んでいたのかもしれません。確実に言えるのは、いわゆるスピリチュアルな人たちは、明らかに瞬間催眠の技術を、消極的にせよ、後に習得したにせよ、